の心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本ゆかです。今日は線状降水帯についてお話ししたいと思います。近頃大雨災害が起きますと、ニュースなどで今回の大雨の原因は線状降水帯でしたというような解説をよく見聞きするようになりました。線状降水帯、一本の線のような状態になった降水の帯と書きますけれども、気象庁の定義では次々と発生する発達した雨雲、かっこ積乱雲が列を成した組織化した積乱雲群、群っていうのは群れっていう字ですね、組織化した積乱雲群によって数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される線状に伸びる長さ50から300キロメートル程度、幅20から50キロメートル程度の強い降水を伴う雨域となっています。あ、長かった、ちょっと難しいですね。今の定義に出てきました積乱雲、いわゆる雷雲ですけれども、一般的な積乱雲っていうのは発生してからだいたい30分から1時間くらいで衰えていきます。でも積乱雲のエネルギー源である水蒸気が大気の下の方へ流れ込み続くような、そういう仕組みがありますと、積乱雲が衰えなかったり次々と発生したりして長い時間大雨を降らせることになってしまうんですね。水蒸気をたっぷり含んだ暖かく湿った空気の流れ込みが続いて、さらに発生した積乱雲を移動させる上空の風といったような気象条件が揃ってしまいますと、同じ場所で次々と積乱雲が発生していっては移動していってと、そういうことが繰り返されまして、結果として積乱雲が列をなして線状降水帯ができてしまうんですね。線状降水帯の下では1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が数時間降り続いて集中豪雨となって大きな災害につながる危険性が高くなります。このような線状降水帯は今日はこの地方のどこかで発生するかもっていうくらいは予測できても、場所や時間を正確に予測するのは難しいんですね。そこで強い雨が降ってきたり雷が鳴ってきたというような時には、これまでに何度かご紹介しています気象庁の高解像度降水ナウキャストのようなサイトで雨雲の動きを確認するようにしてください。動画再生するといいですね。非常に激しい雨を降らせる雨雲が一本の線のようになっていて、しかもそれが同じ場所にかかり続けていたら線状降水帯が発生しているかもしれません。でも怖いのは線状降水帯だけではないんですね。日本で発生した豪雨のうち台風が要因になっているものを除きますと、残りの約6割は線状降水帯が原因だったとされています。でも逆に言えば、あとの4割はね、線状降水帯以外の要因で発生しているんですよね。つまり線状になっていなくても非常に激しい雨を降らせる雲が同じ場所にかかり続けていたら災害の恐れが高まっているということになります。線状降水帯だけが怖いのではないっていうことも覚えておいてくださいね。今日は線状降水帯についてお話ししました。ではまた。